どうも、転職エージェントの新井隆でございます。今日は、最善の未来を想像しても自分を動かすエネルギーにはならないかもねというお話をしたいなと思います。お便りいただきました。転職したいと思いつつも何も動けないで3ヶ月経ちました。叱咤激励の言葉をお願いします。ということで、レターありがとうございます。なので、まあ、なんでしょうね。叱るみたいなこと僕好きじゃないので、どうしたら動けるかな、みたいなことについて、知っている範囲でお話ししたいなと思っております。よろしくお願いします。ですね、今回いただいたようなお便りですね。転職したいんですけど、なかなか動けなくて、みたいなことは、事実としてめちゃくちゃいろんな人から、お声が上がっております。実際転職エージェントに登録をしたものの 100% 転職したいわけではないっていう人もめちゃくちゃいるので、まあ多分ですね、そのレターをくださった方からすると転職エージェントに登録している時点で行動していることになってるのかなって思ったりするんですけれども、動いてる人もなんか動ききれるわけではないよっていう事実があるんだなっていうのが、まあ、まず何か気休めにでもなればいいのかななんていうふうに思っております。で、転職をするかどうかはさておきですね、なんかそもそもそのなんで動けないのかみたいなことをちょっとメカニックに考えていければなというふうに思っております。すると何でしょう、もしかすると転職以外の日々のあれこれも自分がやりたいと思っていることをやれる、仕組み作りが上手くなるかもしれないので参考になればと思っているんですけれども、そのモチベーションって何だろうかみたいなことってしっかりと言語化できる方は意外と少ないと思っていまして、心理学的には動機づけと言ったりします。動機とか動機づけですね。動機っていうのがモチベーション、動くきっかけのことですね、を動機と言って、動機づけは、その動機を作ること、または動機を、与えることみたいなことを動機づけというような専門用語で呼んだりするんですよね。なので自分にですね、うまいことこう動機づけのマジックをかけると、動ける人になれると。でこの動機づけ、つまり自分の中でどういう動機づけを行えばしっかりと行動できるのかっていう部分がですね、モチベーションの種みたいなものが人によって違うのが厄介なんですよね。みんながみんな等しく同じ動機で動けるんだったら、なんかこんなに会社の運営は苦労していないし、仕事で悩む人ももっと少なかったはずなんですよね。例えばお金が欲しいという人もいれば、家族を守りたいという人もいるし、時間が欲しいという人もいれば、とにかく一人になりたいという方もいるし、頑張りたい人も頑張りたくない人もいる。なので頑張りたい人だったらこうすればもっと自分が頑張れる、その頑張れるの根本もまた評価されたいっていう人もいれば、落ち着きたい、安心したいといった人もいるので、なんか攻めの動機づけによって、勝ちたいと思っている人もいれば、守りの動機づけによって勝ちたい、つまりそれが頑張りたいっていう行動につながっていったりとか、なんかこうツリーダイアグラムと呼んだりするんですけど、樹形図とかも言ったりしますね。なんか行動 A があって、その理由が A も B も C も考えられるよねみたいなことっていうのは本当人それぞれありますし、まあ、それこそ個性で面白いなっていうふうに思うので、ちょっと話を戻すとですね、こう自分がどうしたらうまいこと動機づけのマジックをかけられるのかなっていうところを考えてみるといいのかなっていうふうに思います。で当たるか当たらないかは考えてみて、動けたかどうかっていうのを振り返ればしらみつぶしにできていきますので、今すぐ動けなくてもいいので、なんかそもそもその自分がどういうふうにものを考えたら動きやすいんだろうか、それは失敗を回避したいと思ったらいいのか、成功したいと思ったらいいのかみたいな、例えばこういった2つに分けられたりしますと、そんな感じでですね、なんかこう動機づけの種を探すっていうところからちょっとこう自分を、客観的に見てみると、ひらめきが待ってるんじゃないかな その今まで苦しかったはずの行動をスッとできるようになるのかもしれないなっていうふうにも思います。ちなみにタイトルが、最善の未来を想像しても自分を動かすエネルギーにならないといった、内容になってるんですけれども、これよく陥りがちの人がいるなというふうに思ってるので、付けさせていただいたんですが、自分を動かす動機で分かりやすいのは、例えばなんかお金持ちになりたいとかモテたいみたいな、そういったポジティブな未来だと思うんですけれども、ポジティブな未来を想像することによって動ける人もいれば、実はそうじゃない人もいるっていうところが今回の話のミソかなと思っております。で、じゃあどうするかっていうと、むしろこうなってたらマジ最悪という超超超最悪の未来を想像した方が、めちゃめちゃ簡単に自分を動かすことができるというタイプの人も、実際にいるということですね。なので、ポジティブに動機づけをする人もいれば、ネガティブに動機づけをする人もいるということなので、最悪の未来を回避しようというパターンの人の可能性もあるんじゃないかなと思っておりますので、ここはちょっと考えてみると面白いかもしれません。例えば今、転職したいと思いつつも何も動けないで3ヶ月経ったのであれば、それは今の職場に何かしら不満があって、もっとこうなりたいなっていう、なんかこうふわっとした、理想があるんだと思うんですけれども、理想は全然ふわっとしてていいんですよ。いいんですけど、それをですね、もうちょっとネガティブにあえて考えてみると、あと1年動かなかったら応募できる求人が最悪 50% 減ってるかもしれないとか、あと1歳2歳年を重ねたら、その1歳2歳、ライバルがですね、同い年同世代のライバルがめちゃくちゃ他社で経験を積んでる状態で、面接の、用意ドンって言ってライバルとして並んでくる。なんか美味しそうなものとまずそうなもの、どっちを食べたいですかって言われたら、十中八九の皆様が美味しそうなものを食べたいと思うんですけれども、まあ、ちょっと人を料理に例えるのは不謹慎かもなんですが、つまりそういうことでして、企業からしてより選びやすい方を当然に選んでいくわけですので、自分がなんかここの職場嫌だなって思っている、その状態で過ごしている1ヶ月2ヶ月1年2年というのは、自分にとってもしかしたらめちゃくちゃ危険なことかもしれないです。可能性がもっと全くなくなってしまうかもしれない。もう手遅れになっちゃうかもしれない。昔はその転職はこう30歳35歳で限界説とかって言われておりまして、年々引き上がってはいるので、何もですね、もう絶望する必要はないと思っているんですが、可能性は幾ばくか残っているはずです。ご年齢わかりませんが、あとは経験もわからないので、そこに見合った企業様っていうというところと結局マッチングしていくと思うんですけれども、とはいえですね、転職市場の事実としては、スキル経験がないところ、業界の、経験がないとか職種の経験がないっていう、いわゆる未経験の転職をしたいと思うのであればあるほど、1歳でも若い方が間違いなく書類は取ります。で、面接に行けます。で、面接に行ったら意外とスキルというよりも人からで採用されることもあります。まあ、職種によるんですけどね。あとは年収とかにもよるんですけれども。だから、ポジティブにですね、自分を動かそうっていうことが、もし難しそうなのであれば、もう、ドネガティブにですね、超最悪の未来を想像して、それで、やばいっていうふうに思ってもいいんじゃないかなって思います。で、それで一旦行動してみればですね、まあ、転職にリスクはあるんですけど、転職活動自体にはリスクはございませんので、まあ、時間とちょっと労力がかかるぐらいですかね。今はオンライン面接も流行ってますから、電車賃すらかからずに転職ができる可能性も高いわけです。なので、転職活動自体にはリスクがないので、まあ、サイト登録してみて求人眺めてるだけとか、 今日は一社だけ応募してみよう、毎日一社だけ応募してみようみたいな、それで落ちても受かっても分からんし、受かった時に面接の対策はその時考えればいいやぐらいの軽い気持ちでですね、ネガティブで自分を突き動かしてみてもいいんじゃないかなと思います。で、余談ですが、私はちなみに圧倒的にネガティブで自分を動かす派ですね。ポジティブな未来をしても大体うまくいかないです。その通りにはならないです。理想の計画とか立てても全くその通りにならないので、で、計画を立てて遂行できなかった自分を恨むという負のスパイラルに入ったりしますから、どちらかというとこの行動をしなかった時の、超最悪の自分みたいなことを想像する方が安易に自分を動かせていいなっていうことにちょっと前に気づきました。つってもこう数年ぐらい前に気づいたばっかりなので、まだ僕も至らぬ身なんですけれども、叱咤激励になったかどうかは分からないんですが、最悪の未来を想像したら怖くないっていうところが共感いただけるんであれば、ぜひやってみてください。ご参考になれば幸いです。あと参考になるかわからないんですが、昨日、ライブ配信にゲストとして参加しましたので、概要欄にリンクを貼っておきます。だいたい30分ぐらい経ったあたりで、僕がその転職エージェントとして利用者さん、つまり転職したい方に絶対やっておいてほしいことと、あとは、転職エージェントという仕事とそのものに対しての大変さがこうであるみたいな話とかを、ちょっとこうインタビューされたりとか、話したり語ったり聞いたりみたいなことをする1時間ぐらいの枠がございました。ちょっと前半 BGM 大きいかもしれないんですけれども、途中で小さくなって聞きやすくなるかと思いますので、ご興味ある方は概要欄の方からリンク飛んでみてください。以上、簡単にお知らせでございました。コラボ配信お誘いいただいた翔さん、ありがとうございました。またの機会によろしくお願いします。話題にしてほしいことや匿名のご相談はスタンド FM のレター機能やツイッターの質問箱から気軽にご連絡ください。またキャリアや社会生活に役立つ情報をお届けするキャリアリティというサイトを運営しています。こちらもよければご参考ください。個別のご相談はキャリアリティの記事に専用窓口があります。それでは今日も聞いていただきありがとうございました。失礼します。